起立。気をつけ。で。
FOI Communications。
今週もこの時間がやってまいりました。FOI オカルト通信。
はい。
はい。何です？
何ですか？
何ですか？
何なんですか？はい。
明けましておめでとうございます。
あ、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい。皆様も、
はい、
明けましてお
めでとうございます。
本年も
よろしくお願いします。
このさ、なんだ俺が文頭を言うシステム。
やれと言われたような気がして。
あ、そうですか。それは別にそういうわけではない、はい。
そういうわけではなかったですか。
はい。越しましたね。
越せましたね。
2024年。
はい。
いや、もう1日からいろいろありましたけど、
本当にね。いろいろ。
事件が多すぎてね。
ね。
なんかまあでもあんまりこう、このニュースは時事は取り扱わないということをモットーにね。
そうなの。
暗いことがあるときも、うん、それにはできるだけ触れないでいこうっていうのが、まあまあこの、あれのテーマですから。うんうん、そうです。時事には触れないということで。
はい。
あれですけど、どうですか今年始まりまして、まあ1週間ほど経とうとしてますね。今日1月の収録7日ですか。ちょうど1週間。
ちょうど1週間か。
はい。どうですかこの1週間。
なんかさ、
はい、
おみくじ引いたんですよ。
もう、まあまあまあ。
米子の方に帰ってたんです
けど。あ、初詣行かれたんですか、ね。今年は初詣行ったんですね。
はい、今年は行ったな。
おー、なるほど。
そしたら大吉だったの。
もういいじゃないですか。
親父も大吉だったんだけど
さ。はいはいはい。
なんか、それいいことあるかなと思ったら、めっちゃいいこと書いてあったんだけど、いいことなんかあるかなと思ってたら、
縁談うまくいくみたいな、偽物出てくるみたいな、
うん、俺もう全部うまくいく今年
いいな、全部占いの通りになったらいいのになみたいなね、おみくじの通りになったらいいのになって感じですけど、はいはい、
見といてほしい、だからうまくいくから、
あ
どんだけどんだけうまくいくのか、
今のトーンだとなんかあの、うん、大吉出たもののこの1週間目にして早くもみたいな、うん、あれかと思ったら特に事件はなく、
あったんですよ、
それが
お
お、すごいジェットコースターしてきますね。
そう、私の、
はいはいはい、
私の人生の喜びの約 10% を占めている、
はい、ちょっと待って、 10% を占めているといえば、
はい、
武道館。
そう、
合ってた
クラム武道館、
はい、
この活動のこのオカルト捜査活動のモチベーションの、
はい、
40% になってると言われている。
ちょっと待って、パーセンテージがいろいろ出てくる。この活動の喜びの 40%、
この活動の
人生の 10%、うん、
人生の 10%、
つまり、うん、オカルト捜査が占めている人生の割合はみたいな、これ
5から6、
合ってるかそれは、
合ってるのか
合ってるのかこれは、
うん、そう、大きなモチベーションの糧となってた武道家が、はい、今日も食べようと思ってさ、死ぬ初武道家ですと思いながら、
あ、そうですね、武道家染め、
そう、
はい、
ルンルンして、
はい、
中野駅に降りて、
降り立って
見たらさ、
うん、
しばらくの間お休みします
って。え、なんで？理由もなく、理由もなく、
理由もなくしばらくの間お休みさせていただ
く。なんか冷たくしたんじゃないのお前。
やっぱり
最近顔を見せてなかったとか、そういうの。
ああ、そうなのかな。
いや、クリスマスもすっぽかして。
クリスマスも食った気がするけどな俺。
だって24日うち来たでしょ。
そう、24日食った気がする。
嘘？来る前に、う
ん、来る前に
食ってたの？
食ってたと思う。
すごいな、あの日じゃあデートダブルヘッダーみたいな、
ダブルヘッダーみたいな感じ。
遊び人ですね。あ、じゃあでもその年越しの挨拶とかをちゃんとしなかったから、
2023年閉まらないだろうと思って、
うん、
もうあれが最後になるとは思わなかった俺も
え、マジでしばらく、
いや、しばらくって書いてあったから多分なんか無期限だよな。
マジ、
うん、
あ、そうなんだ、
うん、めちゃくちゃテンション下がったけど。
それは下がりますね、
うん、なんか
はい、
とぼとぼ歩いてきて、
うん、
ガストでカレー食べちゃったの。
ガストでカレー、
もう定まらなすぎて
ガストでカレー、
もう分かんなすぎて、もうどうしたらいいんだろう
って。吉野家で唐揚げ丼ぐらいちょっと分かんないな、美味しいんですけど
美味しかったんですけど。
ガストでカレー、
はい、ガストで。
ガストどこのガストよ。
あ、ジョナサンだわ。
ジョナサンだよね。
ジョナサン
だ。あんな、うちの超手前のジョナサン。
超手前の。
あ、もうやばい、バレるよ、場所が。
ジョナサンの近く。
中野付近のジョナサンの。ほんほんほん、はいはい。あ、そうですか。
もう本当に。
ああ、ちょっとそれは心配になりますね。
そう、俺が心配でしょう。
そんなあなたに、
はい、
美味しいラーメン屋をご紹介させていただきます。
お、 なんです。
ちょっと反対側なんですけど、中野から行くと、はい、幡ヶ谷にございます。あなたあんまりあの背脂ちゃっちゃ系は好きでは。
好きだよ。
好きですか、うん、あの麺がゴワゴワ系はどうですか。
大好き大好き。
大好きですか、うん、あの骨一丁というですね、これバカうまですね。
骨一丁
このラーメンはあの真ん中の弁慶って覚えてる。
はいはいはい。
あれどうだった。好きだった。
うん、
好きだった。まあまああそこの俺の中ではさらになんかこう、
うん、
味を深めたような。
ほう。
うまいんですよ。
へ
え。弁慶たまにスープ薄いかなと思うこともあったりしたんだけど、うんうんうん、骨一丁はねそのさらにその麺の麺もうまいし、そのスープも なんかかなりコクの深まった感じの あれ系のラーメン、
はいはい、
めっちゃ美味しいです。
背脂系背徳感すごくない。あれ
すごいです ねあそこのでもワンタンを入れるとおすすめでした、
うん、あそうなん
ワンタン麺でね、価格設定が今時のラーメン屋にしては結構ご飯割と低めという
か、お700円と
こだわってる感じの、うん、まあ800円ぐらいかな。
800円ぐらい、
うん、そうでワンタン麺にすると1000円みたいな感じなんですけど、非常に美味しいので、はい、ぜひ。ただ商売は結構あれで、夕方の5時から夜の11時までしかやってないという、
はい、
このなかなか強気の、
はい、
美味しいお店
なので、武道家に変わってくれるかな。どうすればいいんだろう。
武道家がなくなったらね、
うん、おしまいだわもう。
あ、だから今日なんかこう暗い雰囲気をまとって登場したんだ、
はい、
なんか話すの嫌だったもん新年早々。そうそう、なんでこいつこんな暗いんだろうと思ってさ。
そんな空気出てないと思うよ。
すごかったもん。目パンパンだしなんか。
あ、目パンパンかな。あ、でも二日酔いですね。
あ、そうです。
普通に、はい、
まあまあそうだね、はい、それが新年のニュース。
新年最悪のニュースです。
最悪のニュースところ。あ、本当ですか、はい、それはまあそれはどう
分からない。もう健康が担保されたってこと
だ。あ、まあ、あもうそうだね。そう2024年、
うん、ラーメンダメみたいな、こういう方法で
好きなものが全部バンされていく形で、多分怪我がないようにって、うん、柔術の道場潰れるよと。
最悪すぎる。
これで怪我の部分は防がれたっつって、うん、今度だからお酒が飲めないように肝臓が壊れるの。お酒を飲まないことの目的は肝臓を壊れないようにするためなのに、
ダメだったのに
肝臓が壊れるとはこれいかにみたいな。ああそうですね、
はい、
ああじゃあまあいい出だし、はい、いい滑り出しということで。
そうですね、
はい、おみくじは以上ですか。
はい、以上です。
はい、俺は特になかったです。何も
ないことはないでしょ。
1月1日、
はい、
会ってきました。
おお、
誰
と。
1月1日に誕生日を迎えた人がいたじゃないですか。
え、誰
来ましたよ。
1月1日に誕生日を迎えた人、うん、
別にあのこれを言ったところで誰もハッとしないから。俺らしかハッとしないから。
はいはいはいはい、
僕たちの共通の知人の娘さんに会ってきて、うん、
はい
はい、俺あの去年の1月、ね、2023年の1月1日に生まれて、うん、でまあそこの2人をそもそもね、ご両親というか両親のね、うん、あの2人をくっつけたのは俺だったのね、
はいはい、
だからまあ、実質的にはおじさんなわけじゃないですか。
そうね、
もはや名前実質的にはおじさんではないのか。実質的にはおじさんではない、うん、まあもう言ってしまえば僕がおじさんなわけです。
名誉おじさん、
名誉おじさんです、うん、やだな、なんで俺名誉
名誉おじ、
名誉でおじにおじになんなきゃいけないんですか。
はい、
まあ、名誉おじって、
はい、
だからまあもう向こうからしたらあれですよ、神戸を垂れて、うん、当然なわけじゃないですか、うん、そのね、1歳のガキですから、
うんうん、
僕に神戸を垂れて、
そうですね、
私がこのように生を受けられたのはあなた様のおかげですって、あがめたてまつって当然のところじゃないですか。そ
う
ですね、はい、もうあれですよ、一歩、
うん、
本当に一歩、
うん、
部屋に足を踏み入れて、
うん、
目が合った瞬間、
うん、
ギャン泣き。びっくりするぐらい。
そんなに、
えって顔されたの最初、
え
みたいな顔されて、うん、おすげえ赤ちゃんってこんな表情するんだなみたいな、えって顔した後のギャン泣きすごくて、あのうわーみたいな、え、だ手取れたみたいな泣き方してて。
そんな泣く子のイメージなかったけど
ね。そう言ってんの、
うん、
お母さんが、
うん、
この子こんな泣いたことないのにみたいな。 言ってて、うん、でなんかどんどんお母さんすごい俺を煽ってんのがどんどん出てくるんだよ、うん、ワードがこの間なんてこうでこの間なんてこうでみたいな。水道管のなんか怪しげなおじさんが2人入ってきた時すら全く泣かなかったこの子がみたいな、
うんうん、
あなたを見た途端にギャン泣きですみたいな、
うんうん、
すごい煽られて、なんか1時間ぐらい小1時間そこでさ、うん、こうね積もる話も俺1年ぶりだから、うん、
はいはいはい、
みんなと会うの あるかなと思ってこう話そうと思ったんだけど5分滞在もうあまり
の流れすぎ
あんまりもうかわいそうになっちゃってなんか、うわーみたいな、うん、泣いちゃって、だからもう
それだけ
5分でその場を後にして、
うん、お年玉あげた？
あげないよ一切だよリンゴあげた。
リンゴあげたの、
うん、リンゴ持ってて、
へ
ー、で翌日、うん、ニッコニコの笑顔でリンゴ食べてる動画送られてきて、うん、ほらね普段はこんな顔なのにねみたいなお母さんのコメントを添えてみたいな。わかんない、そんなギャン泣きだ。もうほんと俺さちっちゃい頃流れたことマジでなくて、
ほん
と、なんだそれはどういうことだ今の今の絵本当に関してはちょっと異議を申し立てねえ、だけど俺本当になんかちっちゃい子には昔からちっちゃい子とご老人にはすごい絶大な人気を誇ってたわけ、うん、昔から
恐怖で声が出ないとかじゃな
くて、違う違う違う、あってなってるわけじゃなくて
じゃない
じゃないじゃない、
それじゃない
それじゃなくて、うん、普通に本当にキャッキャッキャッキャッ、人気だったの昔から。俺ちっちゃい子泣かれるっていう経験が本当なくて、うん、戸惑った。いや俺じゃないと思ったの、だから子供に泣かれたことなさすぎて、うん、子供が泣いてる時に俺が原因じゃないと思った。どうしてなんか痛いとこあったのみたいな空気だったら、なんかどうやら俺が原因らしいっていう
の
を判明して、もう本当にびっくりした。
あ、そうだったんだ。
ショックでした、
うん、もうだからその後食事とかもなく、
うん、うん、そんなんないよな、もう本当にだからリンゴ置いて帰ってきただけだからマジで、
なんでだろうね。
ギャンギャン泣かれて、でお母さんもなんか、うん、あんたなんかついてんじゃないのとか言われて、霊でも、
うん、
我もついてるからこの子泣いてんだよ多分とか言われて、いやでも横山があった時泣いてなかったってことはそれとは違うよなあんな音量がね背中で渦巻いてる横山で泣かなかったんだったらなみたいな、それが原因でもなかろうにとか思って、そうなんか分かんないけど、
おとなしくていい子なんだよ
らしいね、うん、噂によると俺も泣き顔しか見たことないから
ちょっと会いに行ってみようかな、
うん、でもあの両親から生まれるかっていうぐらい可愛い子だね。
可愛い子だね、
うん、まあ、それはあんま両親のことあれかもしれない
よそんな
、まあ、お母さんに似てよかったよね。
そうね、
お母さんに似てよかったよね。目がね
パッチリ
でね、はい、で輪郭お父さんになのかな。
ああ、そうなのかな。
お母さんだとなんかこうね卵みたいなのがねシュッてし
ちゃう。なんなの。
え、あの均等に両親をディスろうと思って、
はい、あまりにも悔しかった、
あまりにも悔しかった。
名王子なのに
クソ名王子なのにあんなに泣かれて幸せそうにしやがって俺はこれから一人で運転するのにみたいなもうこうちょっと怨嗟の塊みたいなさ、年始からね。
それは、うん、
すごい可愛かった、
ね、え、1歳ってさどんぐらいなの、うん、歩けるの。
歩いてはいなかったかな、
はいはい、
はいはいなんじゃないかな。いやだからごめん、あのその生態を見る時間もなかったからギャン泣きしてすぐお母さんに抱き上げられてたから、1歳の生態を見る術も僕にはなかった次第でございます。
なんだろうね、
なんだろう、本当にね悲しい、悲しかった。一番だって今までのさ赤ちゃん史上一番俺に近しい存在だった
わけ。そうだね、
なんか弟
めいっ子みたいな感じ
で、ね、そう俺の中でめいっ子みたいな感じで、うん、ほら大丈夫おじさんだよみたいな、うん、名前言っちゃった
自分で言っちゃう新しいタイプ
新しいタイプあれですけど、まあだったから、うん、ちょっとこうびっくりした。
へえ、
ひげ剃ってなかったから。
ああ、
うちの母親に直前で言われたんだよ、ね、うん、うちの実家からめっちゃ今住んでるとこ近くて。
え、そうなの。
前ほら前、うん、もうそこそこ近かったじゃん、
うんうん、
それがさらに
近づいて
さらに近づいてて、うん、
家乗っ取られるかもしれない。
わかんない、気づいたらモノポリ的なことはあれみたいな、ここうちの実家だと思ったんですけどが、そうそうそう、発生する、ね、可能性があるぐらい近づいてたから、
本当、
そう、まあ、そうギャン泣きされて。
武道会行きたかったとかで、
武道会行きたかった
東洋町の
かもしれないね。
行っちゃったし、
でもね、あの知らないかもしれないけど、うん、世の中の人そんな武道家基準で生きてないから、お前たち
またまた
またまたそんなことはないんですよ。まあまあだから、はい、そんな 波乱の幕開けだったわけですね。2024年
初詣とか行かれたんですか？
初詣はあのこの辺まで行きました。
うん、
はい、
おみくじ引いた？
おみくじ引かなかったです。
引かなかったんだ、
はい、もう去年一生分のおみくじを引いたんでもういいかなと思って
そんな引いたの？
うん、そう去年60回ぐらい引いたからさ。
お
それは嘘だけど、うん、一生分引いたから去年ちょっと、はい、そうですね。なんでそんな感じでございました。
はい、
まあというわけで明けまして第一発目の、
はい、
これは通信の方ですね。
はい、
オガルト通信の方です、はい、ということでいただいてますお便りを読ませていただこうかと思うんですけど、
はい、
どうしますか新年一発目は。ペッて何何ペッてどうしますかペッていう、 うわあれですか、斉藤さん亜種みたいなやつ、トレンディエンジェル斉藤さん亜種みたいない
やパパさんですかね。
ペペスさん、
ペペスさん
ペペスさん、
ペペスさんで、
ああそうですね、ペペスの腰巻きさん、
うん、腰巻さん
からいただいた、そうですね、年末にいただいてましたので、はい、そうなんです、そちらを読ませていただこうかと思って、
はい、
あれですけど、あそうだ、もう一つ、
はい、
去年の年末最後に配信させていただいたオカルト通信でさせていただいた、はいはい、あのグレさんいらっしゃったんです
けど、はいはいはい、
返信ありましたね、
ありましたね、
あの僕たちの配信を聞いて、はい、あの返信というかあのメッセージいただきまして、はい、まあもうこれ予想通りのお世話になった先生のご息女からということでしたね、
はい、
のグレさんからいただきましてありがとうございます、はい、なんかびっくりだよね、全然うちの学校俺らの母校と関係ないルートで聞いてたっていう、も
う
誰にも言ってないんだけどね、そもそもね、俺らがやってるってことほぼほぼ言ってないんですけど、なんか別のリスナーさんズテでこんなラジオあるよって言って、うちのへーってお前はじゃあつまりメッセージを読んでないということ今露呈しましたけどそう書かれてましたってそのメッセージには、うん、そうにだからそのリスナー別のリスナーさんから紹介してもらったみたいで、うん、でこう聞いてあれみたいな、多分ね、なんかこの人たち男子校でみたいな、キリスト教系でみたいな、まあちょこちょこ言ってるじゃん、
はいはい、
その情報をこう拾い集めてもしかしてと思って送ってくださったらもうドンピシャだった、はい、
もう特定される日も近いな、
そうですね、まあ、もう
どうする卒アル流出とかしたら
何もダメージないな
どうしよう、
ダメージがなさすぎてはいで終わるよね特定完了みたいな、はいって元自衛官みたいな返事しかできなかったんですけどそうっすね、
はい、
はい、まあなんで嬉しいもんですね、やっぱ
そうですね、
全然関係ないところで、
高1だっけね、うん、高2の時に授業受けてたよね、
俺高1かな、
高1か、
高1の時とか、うん、受けてた授業、
受けてましたね、
授業受けてた気がする、高1って俺ら授業クラス別、
別だよね、
別か、
うん、
高2から、
高2から一緒だよね、
そうかそうか、うん、だったかもしれないですね、はい、
はい、
ということで、
はい、
ということでというか、まあまあ、あのなので、はい、じゃ ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、う
ん、とまあ、なのでその年末にいただいたパパスさんの、
はい、
まあ、最新回からちょっと読ませていただく、
はい、
せっかくね、
うん、
直近でいただいたんで、
はい、
なんかあの挨拶がね毎回ほらなるじゃない、
はい、
あの2年前ぐらいの
出来事を
出来事を冒頭の文を読まれたとて、うん、もうその感情も薄らいでもう消えてますみたいな
そんなこと書いてたっけみたいになるよね、
う
ん、
なると思うので、はい、ちょっとこう最新のところからせっかくなんで読ませていただこうかなと思ってですね、はい、パパスさんの最新回をちょっと読ませていただければと思いますので、はいはい、続きものとかだったらすいませんって感じだよね前回ここまでの3年ぶりに見るシリーズものの海外ドラマみたいなプリビアスリーオンデンなえみたいなえこいつ天使だったんだっけみたいなえみたいな悪魔出てきたよねみたいなやつになりますけど、
はい、
はい、ちょっとまあ続きものではないということで、
はい
はい、読ませていただければと思いますので、はい、よろしくお願
いします。よろしくお願いします。
FOI
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 FOI。
お願いします。
ちょっと今針が落ちんの待ってたお前何なのマジで何でお入れてくるんですか、やめてください。
マイケル、俺の中のマイケルが
俺の中のマイケルが
出ちゃった出ちゃった失礼、
はい、ということでああはい、新年一発目ですね、
はい、
2024年1通目のお便りでございます、はい、FOI オカルト捜査官の皆様お疲れ様です。ナンバー001のパパスの腰巻きです。ちょっと目まぐるしいほどの忙しさでここ数ヶ月ロム線、過去もう死後ですね、ロム線って見る人でしょ、
見てるだけ、見るだけ、コメント書き込まない人、
人だよね、うん、にちゃん用語、
にちゃん用語
なの、ネットスラングってやつですか
かな、
ロム線、
うん、
もう死後なんですね。
そうですね、
今なんていうのロム線のことロム線以外の
表現が見つからないよね。
ないですよね、まあ、ロム線、
ロムってろとか言われなくなったしね。
ロムルってもともと何なの、
ロムル語源が俺も忘れちゃった
なんかあのあれなの、頭文字取ってんの
だったと思うけどな、なんか様子見とけみたいな、
リードオンリーなんとか
絶対そんな絶対そんな
あ、そんなんじゃない、うん、ロム線の、ロム線の語源気になる、
あ、リードオンリーメンバー、
もう合ってた、
すごい
合ってたんだ、合ってたんだ、そんなそんな合ってたんだ、
さすが英語の山本、
そうそうそう、英語の英語の俺です英語なのかこれは、あ、まあまあそうそう、あ、そうですね、まあだから読む人ってことですね、
はいはいはい、
あのコメントはしない人で、ロム線になってまさかここでこんな広げられるとは思っておらずって感じられた、
うん、
になってしまいました、記念すべき第1回の公開収録でも取り上げていただきありがとうございました、あのでんぐり返しのお話でしたね、
はいはい
はいはい、行きたかったのですがその頃いろいろバタバタしてまして、次回はなんとか行きたいです、はい、今年またやろうと思っておりますので、はい、さて投稿をくれとのことでしたので久しぶりに、投稿させていただきます、
ありがとうございます、
はい、もう最近ちょっとあの不作の今年冷夏だったもんでみたいなちょっと野菜も値上がりしてますしみたいな、はい、タイトル渦巻く、
ほう、
最近の忙しさの一つに子どもの小学校の PTA 活動があります。その PTA で PTA 何の略でしたっけ、 PTA は
ペアレンツ
なんとかティーチャー
違う、ペアレンツ、あ、そう、なんかそうだったけど、ティーチャー
アソシエーション、
アソシエーション
絶対違います。
え、でも本当そうだった、
ペアレンツはペアレンツだよね、うん、多分ね、
ちょっと待って調べさせて
今回入ります、調べる時間、
あ、ペア、やっぱペアレントティーチャーアソシエーションで
合ってた、
合って
た、
そう、
合ってる、
変なのって俺も思ったんだもん、初めて見た時
あ、そうなんだ、
うん、
あ、そう、そうなんですね、
さすが英語の山本、
そうです、英語の俺です今年流行らせようとしてるやつ今年流行らせようとしてるやつです、はい、そうですね、はい、ということで、ちょっと PTA が忙しかったと最近、
はい、
パパさんで、その PTA で知り合いになったパパ友のN さんのお話です。 N さん一家は奥さんと娘さん2人の4人家族です。秋田から10年前くらいに東京に引っ越してきたのですが、その際一軒家を探していたそうです。 N さん自身は霊感など全くないのですが、奥様が結構感じたり見たりするそうで、絶対に内見はしたいと言っていたので、わざわざ秋田から出てきて何度か物件の内見をしていたそうです。まあ大事ですよね、
大変ですね。
候補の物件がいくつかあり、日を分けて内見に行っていたのですが、そのうちの一つに東急東横線沿いの物件がありました。駅から歩くと結構な距離で、そばには多摩川が流れている物件だったため、川が氾濫したら面倒なことになりそうだからちょっとないかなくらいに思って内見に行ったそうです。まあ大きい川のね、
うんうん、
近くは結構大変ですよね、ハザードマップとか結構見ないと大変なところありますけれども、うんうんうん、ところが現場で物件を見てみるとなかなか綺麗な一軒家で、敷地も建物も予想していたより広く、家族ですごいねと感動しながら内見をしました。あの辺結構高級住宅街のイメージあるよね、うんうん、ね、多摩川周辺のところとか。N さんが奥さんにどうと聞いても、うん、何も感じないと笑顔で返していきました。 家賃はそれなりにするけれど、これだけの物件はなかなか見つからないだろうな、ここで決める？などを奥さんに話していたところ、2階からパパ来てと娘が呼ぶ声がします。はーいと言いながら奥さんと2階に上がりました。すると2人の娘が不動産屋さんと一緒にベランダに出ています。ベランダも広く6畳くらいのスペースがあり、バーベキューもできそうなベランダです。長女が見て見てというのでベランダに出て、娘が指さす方向を見ると、ちょうど某駅のタワーマンション立ち並ぶ都会の景色が眼前に広がっており、その手前には多摩川が流れているのが見えます。すごい景色だねと驚いていると、不動産屋さんが、この辺りは少し高台になっていて、その高台の中腹に建てられているので、今後も目の前に建物が建つことはないです、夜景も綺麗ですし、晴れていれば星空も見えますと説明してくれました。いやーこりゃすごいねと N さんが奥さんに声をかけたところ、奥さんが隣にいません。あれ？と思い見回してみると、奥さんはベランダには出ておらず、ベランダに出る窓ガラスに寄りかかって真っ青になっています。おいどうした？と声をかけると、ダメ、早く中に入ってと叫んで部屋の中に倒れ込みました。驚いた N さんはとりあえず奥さんに駆け寄ると、奥さんは痙攣を起こして意識がないような状態でした。いきなりやばいね。わけがわからないまま不動産屋さんに救急車を呼んでくださいと言うと、 N さんは娘2人を抱えて階下に降りました。子供たちは何が起きたのかもよく分かっていなく、ポカンとしていたので、とりあえずここを動くなと玄関に置いて、再度2階に上がり、不動産屋さんと奥さんを抱えて1階に降り、リビングに寝かせました。まもなく救急車が来たので、不動産屋さんにはまた連絡すると伝えて、 N さんと2人の娘さんも救急車に同乗して病院へ向かいました。その後奥さんは救急車の中で意識を取り戻し、病院に着く頃には顔色も戻っていたので、簡単な検査だけで帰れたそうです。まあ大事ですよ、
うん、
しかも出先というかね、
うんうん、
あれだしね。ここからは後に N さんが奥さんに聞いた話です。物件について家に入った時は奥さんは何も感じておらず、天気が快晴だったこともあり、室内も明るくて温かみがある理想的な物件だと思っていたそうです。2階に行きベランダから外を見た時も、すごい景色だなぁと思い窓から外に出ようとした瞬間、急に空が赤黒くなり、
うん、
あれ？と思った瞬間、多摩川の方から濁流のような津波のようなものが迫ってきたそうです。それまでの景色とのギャップに唖然としてしまい、頭ではやばいやばいやばいやばいとアラームが鳴っているのに身動きは取れませんでした。何メートルもの津波が迫っている中、なんとかダメ、早く中に入ってとだけ叫びましたが、その瞬間に奥さん自身は濁流に飲み込まれた感覚になりました。濁流に飲み込まれる瞬間、奥さんが見ていたものは、濁流の中で奥さんにつかみかかろうとする何十人もの人間の影でした。意識を失っている間中、その何十人もの人たちが寝ている自分の周りを取り囲んでいるのを感じていたそうです。物件自体は非常にいい物件で、いわゆる事故物件でもなかったのですが、そんなこともあったのでさすがに借りる気にはなれず、その物件は見送ってしまったそうです。その内見の後、しばらくして奥さんが N さんのところにウェブページを印刷したものを持ってきました。そこには多摩川の水害の歴史と書かれていました。奥さん曰く、これで間違いない。あの物件というよりも、あの辺り一帯に水害の被害者の良くない魂みたいなものが溜まっている。亡くなった人はもちろんだけど、被害に遭った人の負の感情なんかも溜め込んでいるみたい。手入れも何もされていない山奥の沼みたいな感じ。普段はドロドロの汚泥は沈殿しているから、表向きは静かで綺麗な水面なんだけど、何かがきっかけで汚泥がかき混ぜられて、その沈殿したものと一緒にさらにその奥の方に溜まっていたガスが噴出するみたいなイメージかな。私が言ったことで刺激を与えちゃったのかも。そういったものを何も感じない N さんからしてみると、全く現実味のない話ですが、 それまでにも奥さんと一緒にいて不思議な体験もたくさんしてきていたこともあり、あの周辺には絶対に住まないと決めたそうです。 N さん、しかも奥さんがそんな目にあった次の日から1週間くらい長女が高熱で寝込んでいたんです。たまに誰もいない道路であそこに人がいるとかいうこともあるし、長女もそういう能力があるみたいなんですよね。怖いですよ。奥さんの両親はそういう霊感のようなものは皆無らしいのですが、母方のおばあさんがかなりの能力者だったそうなので、やはり少なからず遺伝はあるようですね。以上です。久しぶりに書いてみましたが、いつもの通り乱筆乱舞失礼しました。時間を見ながらまた投稿します。ナンバー001、捜査官ネムパパスの小島木。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、またいつもながらに面白いお話でございましたけれども、面白いね。川の近くとか住むの大変って言うからね。
うんうんうんうん。
多摩川のでもあの辺って結構住宅多いもんね。
多いよね。だから全然何も感じずに住めてる人もいるって感じ
だ。まあまあ本当こういうのって感じんのってさ、うんうん、もう本当一部の人だと思うからさ、
うんうんうん、
そう、なんかむしろその人たち以外には害はないんだろうね。
はあ。
でもなんだろうね、あのそれこそ311のさ津波とかもそうだけどさ、うん、はいはい、昔の人が住まなかったところには理由があるみたいな
ね。ああ言うよね。
よく言うじゃん、
うん、
なんかなんでこんなところにこんな石碑が立ってるんだろうと思ったら、うんうん、そこがね100年前とか200年前のね地震で波が来たところに建てられてたやつだったとかさ、うんうんうん、そういう話もあったりするから、なんか人が住まないところには理由があるみたいなのさ、うんうん、あったりはするようで、まあただ別にね、もう今ああいう一級河川とかね、めちゃくちゃ大きい河川のさ周りは整備されてるからさ、うん、
逆に安全かもしれない、
ね、まあそんなね昔みたいなことはないだろうけど、うん、でも俺実家の方が荒川の近くだったから、
うん、
荒川？
荒川か、
荒川、荒川だよね、
うん、
の近くだったから、やっぱなんかそのマンション住む時とか、
うん、
あれだった、ハザードマップみたいなので、
うんうん、
ここからこういう危険性がありますみたいなのとかは説明は受けるみたいなのが確かあったし、
うんうん、
今住んでるところも神田川の近くなんでね、
うんうん、
うち今住んでるのは、
うん、
もう神田川の近く、中野、ジョナさんの近く、もうだいぶ特定されてくるけどこれでまあもう引っ越しますしみたいなわかんないけど、
うん、
まあまあそうそう、なんかだから一番最初、俺この辺で何回か引っ越してんだけど、うん、一番最初の時もは割ともうちょっと神田川寄りだったけど、
うんうん、
あのめちゃくちゃ説明はされた。
うん、
大雨とかで氾濫する可能性が あるとか、
うん、
ここら辺までは危ないです。うちのそのマンションは大丈夫なあたりだったんだけど、それこそ昔とかはめちゃくちゃ大雨降ると氾濫してたらしいの、台風の日とか。うん、って聞く。今はそんなこともないのかもしれないけど、結構芸人さんが住んでるあたりだったからさ、うんうん、あの辺とかってで結構安いアパートとかがめちゃくちゃ川の周りとかあって、で昔話とか聞いてると、昔話っていうほど昔話でもないけど、うん、何十年か前のその芸人さんの話とかを聞いてると、すごいこの辺の安アパートに住んでて大雨の時に氾濫して床下浸水したみたいな話とか、
うんうんうん、
結構あったりするから、割とその水害みたいなやつって収められたのって本当に歴史としてそんなに深くはないみたいな。
浅いよね、うん、結構さ、俺もその米子のおじいちゃんに帰ってたんだけど、
うんうん、
この前の地震で津波注意報が出てて、
うん、そうだよね、いやだから大丈夫って、
そうそう、
うん、
改めてあれでその立地を確認したら、
うん、
海からだいたい2キロぐらい離れたようなところだったのよ、
うんうんうん、
でもまあ多分波の高さによってはもう平たいからこれ来るかもしれないなみたいな話をしてて、
うん、
なんかさ、ただおじいちゃんとしてはさ、もう5、60年そこに住み続けてるわけよ、
まあ、そうだよね、
うん、でそこの間にはそういう水害とかはなかったけど、
うん、
そのもっと前にはなんかちょっとあったっていうのは聞いてるみたいな話はしてて、うん、
津波が
津波で被害があったこともあったらしいけどねみたいな話になってて、
うんうん、
だからそのなんて言うんだろうな、その人間が経験できるさ期間って結局そのね100年に満たないからさ、まあ、100
年に満たないよね、
そう
うん、一箇所に特にとどまってる期間なんでね。
それこそ100年以上前だったらさ、人間の寿命だってもっと短かったはずだからさ。
そうだね、
も
う
伝えていくのが難しくなってくるよね。
2,3 世代またいじゃんもんね、うんうんうん、その100年近かったらね。
だからその、うん、口伝以外でその歴史をつなげていくっていうのを、うん、伝えていくっていうのはすごい大事なんだろうなっていうのは思った。
まあそう、まあ、日本のね、うん、その沿岸沿いとか割とやっぱり昔からその津波にまつわる昔話も多いとかさ、うんうん、そういう口伝っていうかね、そういうのもあるから、うん、注意喚起みたいなさ、うんうん、もう階段とかってその要素もあるよね多分ね。 そうだね、まあ、そもそもそのね昔話とかってそのね注意喚起みたいなのも多いじゃん、うんうんうん、一応その モラルって言うんだっけ、モットーみたいなのが うんうん、ないといけない、その教訓が入ってないといけないみたいなのがあって、うんうん、それを伝えるためのみたいなのもあるからさ、まあ、そういう怪談昔話には割とそういう側面があるよね。
やっぱ行っちゃいけないって言われてる場所には行かない方がいいみたいな、
ね、なんか理由がある、
うん、なんかあるんだよみたいな、ね、
そうだよね、その心霊現象以外にもね、うんうん、なんかあったりとかするっていうのあるみたいだけど、まあまあ今はね言ってもその川の周りとかも安全にある程度暮らせるだろうとかさ、そう、ね、別にあれだけど、そう、いやでもここはだから住みたくないみたいなところとかってね、どっかある？
住みたくない場所、
住みたくない場所って言ったらあれだけど俺だから多分俺ほんと渋谷とかは無理だと思うの。渋谷のあのスクランブル交差点近くもあんなところさ住宅もないけど俺マジで無理だと思う。俺本当に苦手なんだよな。
人混みが苦手ってこと
ですか？人混みも苦手だし、うん、あそこの空気すごい苦手で、あ本当に嫌なのよ。あそこ嫌いで、渋谷で待ち合わせって言っても昔からあそこ使わなくて俺。
ハチ公前とか。
ハチ公前とかはほぼ待ち合わせで使ったことないぐらい苦手で、うん、なんか二十歳ぐらいの時とかはちょこちょこ行ってたけど。であそこで待ち合わせとかもあったけど、なんか理由つけて遅れてって店合流とか、そういう風にしてたりとか、公園通り側で待ち合わせたりとか、
うんうんうん
うん、ちょっと今先に買い物してるからどこどこでとか、なんか適当な理由つけてできるだけハチ公のあたりで会わないようにとかはしてた記憶はある。苦手なんだよね本当の辺。
なんか俺家が実家がさ池袋の近くだから、
あそっかそっか、
そもそも学生時代池袋によくいたんだけど、
繁華街、
そうそう、
まあ、一番の繁華街だよね。
そうね、だから、うん、で最近なんかのネットの記事かなんかで池袋めっちゃ苦手みたいな
あ池袋俺も苦手、
苦手、うん、なんかそれなんか臭いとか書かれてて
臭いは
そんなかなみたいな。
いやでもね、
うん、
いやまさに、うん、あなたのさ実家の方にさ、
はいはい、
抜けるためにあのサンシャインのあたり通るじゃん、
はいはいはい、
のあの高速越えてみたいなあたり通るじゃん、うんうん、俺あの辺本当にちょっと怖いって思う。
ちょっと変だよね、空気
静かだよね、まあ、なんだろうね、突然住宅街が現れるからなのか、うんうん、あと街灯少ないよねなんかあの辺。
あ少ない少ない、暗いよね、
暗いよね、うん、やたらっていうのが、あんな繁華街の近くなのに突然パタッとさあの声優を越えたあたりからさ、うん、
はいはいはい、
急に暗くなるじゃん、うん、だからなんかそこいつもちょっと怖いなって思っちゃう。
めっちゃそっちの方に住んでたけど、ね、
思いっきりそうだったよね、うん、あの声優抜けて歩いてったもんね、
抜けて
ね、
そう自転車で積んだり通ってたわ、う
ん
う
ん、覚えてる覚えてる、うん、なんかそんな記憶はあるけど、
だからそうなんだろうな。俺新宿とか結構苦手だったけど、まあ、今でこそ行くようになったけど、
新宿はでも苦手な人多いよね、
うん、未だに歌舞伎町は嫌い、
うん、俺も新宿はめちゃくちゃ行ってたから、
うん、
何も思わなかったけど、
はいはいはい、
確かにあそこはちょっと
嫌いっていう人多いよね、うん、
なのはわかる、
うんうん、
やっぱおかしいもん、なんか
なんかおかしいよね
地場なのか何なのか分かんないけど、うんうん、区役所通りのあたりとか変だよね、
変だよね、何なんだろう、ね、
あの、うん、おかしいよね、あのバッティングセンター行くまでのあたりとかさ、うん、
やばいよね、
うん、なんかあの辺はそう、あとちょっと一本ラブホー街に入った歌舞伎町の方にそれこそあの区役所通りから入ったあたりとかは、うんうんうん、だって飛び降りビルがあるのもあの辺じゃん、
はいはいはいはい、
とか心霊ホテルみたいなのがあったりとか、そりゃあるだろうなんかみたいなさ、
何なのって感じだよね、あそこね、うん、
あの辺はやっぱ独特の空気は
活気に満ち溢れてるみたいな感じじゃないもんね、なんかね、人がいるのに
聖だくじゃないけど、うんうん、聖が別にあるか分かんないけど、うん、あの辺になんか聖者の聖と、なんかその、はいはい、なんか生き物の数は多いよね、
生き物
の
数多いね、うん
うん、なんか魂の数が多いっていうのか分かんないけど、はいはい、生きてる人も死んでる人もめっちゃいる感じはする、あ
そういう感じかもね、確かに
新宿って、うん、やっぱなんかその密度による濁りみたいなのが、
うんうんうん、
密度が高いゆえのなんかその空気の濁りみたいなのはすごいあると思う、
うん、
新宿って、うん、
わかるわ、
うん、あのオフィス行くね、西新宿の方とか行くとまたちょっと空気変わってくるけど、
うんうんうん、
まあでも新宿って面白い街だなと思うよ、やっぱり新宿区ってさ、
はいはいはい、
四ツ谷もあればさ、うん、神楽坂もあってとかさ、うんうん、めちゃくちゃ広いというか、
うん、
すごい多面的な、
うんうん、
地域だなみたいなのは思うけど、やっぱ新宿は、うん、
あそこに住むってなったら俺ちょっとしんどいかもな、
あ
ちょっと外れてたとしても
俺だから、まあここは割ともう新宿区ではないか、全く
そうだね、
中野区の方になるからさあれだけど、俺もちょっとこれ以上、うん、
真ん中の方には行けない、
そうちょっと行けないかなみたいなここがギリ俺の中での、はいはいはい、その新宿との距離感とか、うんうん、ちょうどいいぐらいかなって感じだけどね、うん、あとやっぱ苦手だなみたいなのはすごい地元だから何回も言うけど、うん、俺らが行ってたのバーのあるあたり、
はいはいはいはい、はい、
元遊郭というか、
遊郭と言われてた、
あそこはやっぱちょっと空気が独特すぎて、
うん、独特だね、
なんだろうね、あの人がいても
急に静かになるんだよね、
そうなんだよね、
何なんだろうね、
あそこってさ人間の数多くてもさ、
うんうんうん、
今度逆にさ、うん、魂の数が少ない感じじゃないあそこって、
わかるわかる、
あの一帯のなんかその、そうだね、なんだろうな、そうまさに静かなんだけど、うん、なんかその静かさっていうのが、うん、あの人がいっぱいいて寝静まってる静かさじゃないんだよね、
うんうんうんうん、
なんか泣いでるっていうその心安らぐ静かさとも違う、
うん、
なんかこう言い方をすごい住んでる人いるから難しいけどなんかあの独特の空気感
はあるよね、
あるよね、うん、ちょっと寒い感じというかこう空気が滞留してるというか、なんかね今日のパパさんの文章にもあったけど沈殿してるみたい なんかその、うんうん、感じがある空気というかね、うん、逆にさ、うん、めちゃくちゃここ空気いいなと思ったところある？
空気いいなと思ったところか、うん、もう今住んでるあたりは結構、うん、なんか気持ち的には楽だけど、
はいはいはいはい、
でもなんだろうな、逆にでも20代ぐらいの時に今の場所を訪れたことあったんだけど、うん、その時はあんまりいい印象なかった、
文豪みたいな、ね、今の場所を訪れたこと
があり
あり、うん、
その時はあんまり
良さが
分
からなかった、
いいかった、そうなんかうんみたいな感じだったんだけど、改めて今の年で住んでみたら住みやすいなみたいな感じだったかな。
俺だから地域とかじゃなくて、うん、なんか自分が言ったこととちょっとずれるんだけど、うん、ここの空気やっぱすごいなと思ったのは、
はいはい、
あの伊勢神宮、
ああはいはいはいはい、
の内宮と下宮だっけ、外の方の下宮と内宮ってあって、はいはいはい、まあ、どっちもすごかったけど、やっぱ下空の、うん、あ内空の、あのだから本当本殿っていう言い方あるんだけど、うん、のあたりとかの空気感ってめっちゃくちゃ人多いのよ。俺行った時だから観光客の人もすごい数いたと思うから、修学する旅行生とか、はいはいはい、めちゃくちゃな数人いるのに、
うん、
すっごい静かな瞬間があるの、なんかめちゃくちゃ静か、人多いのに、なんだろう自分一人なんじゃないかと錯覚するぐらい、こう空気が静かで泣いてるっていう、さっきのその静かっていうのとあの本の反対に、あの心安らぐ方の、
うん、
あめちゃくちゃ静かだなみたいな、
はいはいはいはい、
なところはやっぱ独特なのかなっていうのはすごい言って思った。明治神宮とかともちょっと全然違う、
うんうんうん、
あの独特な伊勢神宮の空気っていうのは、明治神宮って結構こうすごいいいとこなんだけど、
うんうん、
もっと華美な感じなの俺のイメージで行くと、ちょこちょこ行くんだけど、すごいこう 活気に満ち溢れたというか、なんかあるんだけど、伊勢神宮は初めて行った時めちゃくちゃ静かで、なんか荘厳なとか、なんかそういう空気がなくて、質素っていうのとも違うんだけど、なんかこう控えめなみたいな、でもめちゃくちゃ静かでいいとこだなと思ったのは、だからあそこは空気めちゃくちゃ独特だなと思ったけど、
俺それで言うと亀戸天神とか好きだったの。
ああ、
あそこなんか仕事の合間とかで、
はいはいはいはいはい、
ちょっと覗くこととかがあって、
いいよね、うん、あそこも
雰囲気好きだったね。
俺この辺でだからその伊勢神宮まで行かずとも、俺がすごい空気好きなのは、杉並区 のすぐそこ の方南町の先にある、大宮八幡っていう、東京都で2番目に敷地面積が大きい神社とかな気がする、明治神宮の次ぐらいに大きいところで、東京のへそとか言われるところで、そうそこはそこも空気独特、本当に不思議な空気、もう境内のその参道みたいなのが、境内入ってからの道がすんごい長いのよ、
うん、
大きい鳥居があってみたいなところから灯籠があってみたいな、長いんだけど、あそこもすごい独特な、木が生い茂ってて、いろんな人がそこでちっちゃいおじさんを見るっていうそういうのがね、伝説があって、あの階段、
はいはい、
階段師というか、会議収集してる、鑑真横須賀さんをそこでお会いしたことあるというか、ご挨拶したけど、なんかで、そう、大会かなんかで一緒になったことあって、
最強戦か
、うん、最強戦のあの時に本戦で一緒になって、
はいはいはい、
っていうので、なんかそこの神社で偶然お会いして、なんかのね、そのちっちゃいおじさんを探す収録してたらしい、それは、そうそんでお会いしてみたいな、で結構 YouTuber の人とかちょいちょいいんのよ、
あ、そうなんだ、
行くと、
うん、
みたいなパワースポットとして有名なとこだけど、とかね、あの周辺とかもやっぱり神社の周辺とかと大きいところの周辺って独特な空気
は、空気感あるよね、
あるある、そうそう、
まあ、なんかその周りとしっかり境があるっていうかさ、そのなんていうの、違う空間ですよっていうの
はあ
るよね、神社ってやっぱり、
あるあるある、う
ん、一体化はしてないよね、
で神社の一個外ぐらいの敷地にある家もちょっと、
うん
うん、空気感違うんだよね、
ちょっと違う気するね、
違う守られてる感じみたいなのある、うんうんうん、うちがだから昔住んでたのが江東区の富岡八幡宮の真裏のあたりとかに住んでたから、
はいはい
はい、あの辺とかはそれこそやっぱりなんか独特な空気感があって、うんうん、これだけの近さに結構広大な敷地の神社とかがあると、うん、やっぱ不思議な空気感みたいなのあんのかなみたいなのは、うん
うん、
感じるけど、そうだね、住みたいとこ住みたくないとこいろいろあるけど次引っ越すとしたら、
引っ越すとしたら、
うん、どこがいいの、
西荻
ぐっと近づいたの東京に、
そうね、いやもうちょっと、
なんで西荻なの、
わかんない、なんかいいって聞くから、
西荻いいよ、
あのいや中央線あそこら辺の沿線が好きで、快速で泊まるあたりができればいいかなと思って、
西荻いい飲み屋結構ある、
あ、ほんと、
もう西荻行った時すごい行ってた時期あるから、
うん、
うん、西荻はいいですね、
中野も結構好きだけどね、
あ、中野まで来ると、
うん、
このうるさい、
うるさ、ちょっとうるさくなる、
うるさいってなるよね、うん、この辺いいですよ、
この辺いいですね思います、
どこからも適度に距離があって、
はい
どこにも適度に近いという、
はいはい
はい、あれですけど、そうですね、じゃあまあ、
はい、
また素敵なお便りいただきましてありがとうございました、
ありがとうございました。
FOI エンディングです、
はい、
はい、というわけで今週もお便りをいただきまして、新年一発目、
はい、
パパさん
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。ということでどうでしたか、
なんかいろいろ思ったわ、
エンディングって
結構、
はい、結構
夜の海怖いじゃないですか、
夜の海怖いですね、
うん、怖い怖いってなるじゃん、
怖い怖いってなりますね、
あのビーチリゾートとかさ、
はいはいはい、
あの、何そのバンガローみたいな、うん、何新婚旅行で泊まるみたいなあるじゃん。
ありますね。
あれ場合によってめちゃくちゃ怖いんじゃないかなっていつも思うんだけど。
ビラとかね。
そうそう、ビラとか怖くない？結構
怖いね。
怖いよね。
うん、あの友達がビラで、
うん、
横のビラで人が死んでたのかな。
何それ。
朝、
うん、
なんかめちゃくちゃ、うん、人気がすごくて目覚めたで、起きたら、
うん、
警察みたいな人たちが地元のね、タイだったかな、かなんかで、朝起きたらそういうことになってて、でビラとかすごい安く泊まれるんだって、あっちの方で。それで泊まったら横の家のところ、横のその、あ、横のだからビラが併設されてる、
はいはい、
でまあそれなりに大きいとこだったらしいんだけど、その隣のだから要は敷地のところで人が死んでたらしくて、
サメ、
プールみたいなやつ、サメ、
サメにやられた。
その陸に上がってきたサメ。
そう、そうではなく、
シャークネードみたいなやつ。次のサメは陸上を歩くみたいな。
キャ
ーみたいな。Oh no! Oh my god! みたいな。
ってやつ。
B 級の匂いがすごい。ってやつではなく。
ではなく。
なんか人が死んでたらしくて。結局なんか、コース、なんか地元の、
うん、
ギャングみたいな人たちだったのが何なのかみたいなので、なんかまあそうあんま分かんなかったらしいんだけど、うん、であとそこに2、3泊する予定だったらしいんだけど、うん、部屋というかもうホテルごと変えてもらってみたいな、う
ん、部屋広くしてくれよって言わなかったんだ。お前こんなことあって眠れるかよっつって言わなかったんだ。スイートにしろみたいな言わなかった。
まあでもそこがもうすでにスイートみたいな。ここより甘いところはございませんみたいな、スイートの意味が違いますみたいなね。はい、なんでもないです。
うん
これ、うん、もなんか言いながら違うこと言ってるなと。まあ今のはカットしますけど。いやでもそうだから、そんな文句はつけず、はい、でも何だったのかな、まあ、そういうのはあるよね、
うん、
あの海外でいてなんかそういう殺人事件目撃したみたいな話結構聞くもん。
うん、
やっぱりメキシコでもすごい、
はいはいはい、多そうだよね、
うん、いやあの横の人、横の家で人死んでたみたいな話とか結構聞いたし、
うん、殺人のメッカみたいなところ
ある。まあちょ、それは国単位で の, この偏見がすごいですけど、
偏見だけど
偏見だけにすごいですけど、うん、でもあるみたいよやっぱ、まあ、日本って平和なんだなみたいな、ね、うんうん、思ってたって、
うん、
で友達がバックパッカーみたいなのしてた時に、うん、あの横に観光客の人がいて、
うん、
自分はちょっとその後ろを歩いてて、で多分日本の人、うん、前の観光客日本の人だろうなみたいな、日本語聞こえるなと思いながらこう歩いてたら、うん、バイクで急にワーンって人来て、
うん、
で拳銃出したのって、そのバイクで来た人、
うん、
で目の前のその日本人の人たちは強盗されて
み
たいな、で命にはあれだったんだけど、
う
ん、
はいはい、
自分は何もされなかったっつって
貧乏そう、
小汚らなかったんだろうかっつってたけど、
うん、
そうめっちゃビビったっつって、海外ってこんなことあるんだと思ったって。
怖いね、うん、なんか危ない思いしたことないの山本は。
俺はなんだろうな、ニューヨークに初めて行った時に、うん、白タクに捕まって、
白タク、へえ、う
ん、でまあ、言われてたんだよ、その気をつけろ、うん、白タクに気をつけろみたいなことを言われてて、うん、はいはい、でもさ、ばあちゃんと2人で行ったのかな、
あ、
俺は、俺とばあちゃん2人で行って、でもうさ入り口のところで、お、こっちこっちみたいな感じで言われて、タクシータクシーみたいな感じで言われて、うん、あはーついてたら思いっきり白タクだったんだけど、白タクの意味分かってなくて、うん、車体が白いやつ全部危ないって思ってたんだけど思いっきり白いバンで、うん、白タクじゃんって思ってだから白タクじゃないんだよって感じだけど、うん、当時、はいはい、でももうそのまま断れなくて乗って、これでまあ60ドルぐらいで行けんのよ、
うん、
空港から、
はいはい、
そのホテルのあるところっていうか、まあ、街中でフィックスのレートがあって、うん、だいたい60何ドルプラスチップみたいな、うん、だから70ドル前後ぐらいでその空港から街までのタクシーの送迎って決まってるんだけど、
うん、
まあ、なんか白タク乗っちゃうと2、300ドル取られるの、
おお結構だね
みたいな感じで、もうそのなんだろう、インド系の人だったのかな、
うん、
あの人は、 でこう乗っておばあちゃんと2人で、でなんかあのもう俺助手席座っててさ、
はいはい、
すごい話しかけてくるのよ、うん、でなんかどっから来たみたいな、ジャパンですみたいな話、うん、で何しに来たみたいな、あのグランマと2人でみたいな、おばあちゃんと2人で、
うん、
その初めてのニューヨークなんですみたいな、そしたらそうかみたいな、なんかニューヨークはこういうとこがあっていいぞみたいな話をいろいろしてくれて、
はいはい、
すごい観光の案内みたいなのしてくれて、うん、でもう何しろニューヨークは詐欺が多いと、
うん、
だから気をつけろみたいな、本当にみたいな、おばあちゃん高校いいことだけど、
うん、
詐欺みたいなもんには気をつけろって言われて、自分白タクのくせにさ、うんうん、すごい言われて、でバーッと最後止められて、うん、で白タクだからさ200-300ドル請求されるんだって、はいはいはい、後から調べても大体その300ドルとかで、うん、でバーッと表を見せられて、うん、本来はこの300ドルもらうみたいな、200-300ドルもらうんだみたいな、うん、だけどお前おばあちゃんと来て偉いから100ドルでいいよっつって
ちょっと割り増し
ちょっと割り増し実際より 2,3,000 円当時で言うと 2,3,000 円高い料金でなんとか
許してくれて
許してくれて
そのやり口なんじゃないの
と思った俺もそう思ったけど、うん、やっぱ調べるとやっぱどこも大体その 2,300 ドルいかれるっていう話だから、
あ、そうなんだ、
100ドル、まあ、詐欺の中で一番良心的な詐欺
へ
にあった。それがだから一番あれかな、海外の、うん、あとその後なんか街歩いてて、うん、ニューヨークので、普段汚い格好してるからそういうの全くないんだけど、うん、その時ちょ買ったばかりの服をどういうわけか着ちゃってたの、
はいはい、
その時だから小綺麗なさあの旅行客に見えたのか分かんないけど、もうそれ着た瞬間にさ、うん、前から黒人のお兄ちゃんが歩いてきて、うん、なんかあれを持ってんの、
うん、
で通りすがりにあのメガネをポンって俺に当ててきたの、手伸ばして、
うんうん、
じゃあそのメガネが下に落ちて、あれと思って、でも大丈夫ですか、もう俺もよく分かんなかったの、俺になんか手を伸ばしてきて、それで自分で落としたのを拾ってってやってたから、うんうん、何なんだろうなと思ってそのまま歩いてたの、
うん、
そしたらあの肩がつかまれて、
うん、
お前のせいでこうメガネ壊れたっつって、
お
あの500ドル払え、
お
これは俺のじいちゃんの形見だみたいなことをさ、うんうん、そう言ってくるわけで、一昔前にそのボトルアタッカーってのが入ってたんだって、
はいはいはい、
ワインのなんかボトルで中はなんかグレープジュースかなんか知らんけど入れて、うん、ワイン割れた、これ高級ワインの何十万どうすんだみたいなのが流行ったみたいなのは聞いたことはあって、はいはい、あ、アシュだと思って、うん、それのあなたがね、あの斉藤さんのアシュをやったように、
はいはいはい、
彼はボトルアタッカーのアシュをやったんだと思って、でメガネが壊れた、どうしてくれんだって言われて、当時より19とか20歳ぐらいだったかな、
うん、
でなんかいやお金持ってない
うん、
ノーマネーノーマネーっつって、
うん、
そしたらあの電話しろっつって、両親に電話しろみたいな、
はいはい、
だから誰かに電話してお前金持ったやつに電話しろみたいなこと言われてて、うん、もう金がとりあえずあの携帯で電話してるふりだけしてさ、
うん
うん、で日本語でマジどうしようみたいな、
うん、
変なのに絡まれたわマジあれないわっていうのは独り言でずっとマジどうすればいいんだろうこれマジで逃げ、いやでも足速そうだしなマジ困ったわこれマジどうしようマジどうしようみたいなのを電話で言ってこう切ったんだけど、
はいはい、
でどうだったって言われて、いやちょっと今うちの両親とも遠くにいて来られないって言って、でそっから俺そうだと思ってアジア人だから子供モードにスイッチ入れようと思って、
うん、
もうでももう学 学校もあれだから行かなきゃいけないしみたいな、もうちょっとそういう感じで喋って、
うんうん、
もうちょっと当時お前いくつなんだって言われて、
うん、
これで20歳って言ったら、
うん、
ちょっとこれ弁償しろって言われるの、
はいはい、だから
14って思い切って言ってみたの、アジア人のその若さを生かして14だって言ったら、子供じゃんってなって、
向こう、うんうんうん、
もういいよ行ってじゃんって言われて、
へえ、
解放されて、
へえ、
おおよかったーみたいなギリそのアジアのこの力使えてよかったみたいな、この老け面と言われる俺ですら二十歳で14通じるのすげえなーと思って
俺も高校生できるから、
全然いまだに高校生できると思うよ、
へえ、
うんうん、いけるいける、まあ、俺はもうさすがに無理かもしれないけど高校生っつったらははは金出せって言われて終わるけど今は、当時はだから
そういう時ってどうするのが正解なもん、
いや分かんないどうすんだろうね、
走って逃げんのかな
とか、おまわりさんに言うのか、でもさ銃とか出されたら怖いじゃん、まあ、超街中だったから、うんうん、本当にあの観光地ど真ん中みたいなところだったから、うん、まあ、そのいきなりねそれで撃ち殺されるみたいなのはさすがにないだろうけど、うんうん、何を言うのが正解か分かんないから、俺はとりあえず14歳ですっつって、うん、14って言って、
うん、
40じゃないよ14だよって言って言ったら、もう子供じゃんっつって、
へえ、
助かった、
そうなんだ、
うん、その2回かな、
うーん、
十分か
十分だな。
あ、十分。一応そんなそんなにめちゃくちゃ行ってるわけじゃないけど、
う
ん、2回
は、はいはい、
そうなんかな。
う
ん、あった今までそういう危ない思いみたいな。
ベトナムでなんかバイク乗ってきなよって言われて、
うん、
その彼女と一緒に行ってたんだけど、
うん、
彼女と3人乗りで、
うん、
ちょっとだけ移動したら、
うん、
日本円よこせみたいな、
うん、
言われて、
うん、
ねえよって言って、
うん、
みたいな口論になって、
それ英語ですんの？
英語。
でどうなったの？
で何だったっけな、結局100ドンぐらい渡して。
100ドンってどれくらい？
10円。わかんない、そんぐらい。いやなんか
そう、向こうで言ったらでも100ドンでも
ご飯食べれる？
食えんの？
わからん、覚えてないわ。でもなんか1000ドンだったっけな、なんかまあでもご飯1食分ぐらい、
うん、
まあでももうなんか写真撮ってくれたし、まあこんぐらい渡してあげるかって言って、
チップ程度に、
うん、日本のの日本円でみたいなのを言ってきたから、
うん、
でその時財布に1万円しか入ってなくて、
うん、
お前の年収じゃと思って、もうすごい初めて英語で言い合いをして、
うん
うん、それでなんかそう、何あの F ワードを初めて言われて、うわ初めて言われたっつって、でなぜか彼女の位置取りが悪くて、そのバイクのおじさんの後ろに彼女が立ってて、で俺がコールバイクのおじさんと口論してる状態だったから、位置が悪い位置が悪いって思いながら、
どういうこと位置が悪い、
いや違う、だからさ逃げようとしてもさ彼女を置いてってしまう形になるから、バイクとおじさん越しに彼女がいるっていう状況、なんでそこいいんだよみたいな。でなって
ハッとしたら彼女は取り残されてしまう、
うん、彼女気まずそうな顔しててそれで言い合いをして、それでペッって1000円ドンみたいな渡して、
ペッて言ったの、
ペ
ッペッて言ったの、やっぱ斉藤さんの話だろさっきから、
あれ元俺だからみたいな、斉藤さんのペッ
ペ
ッって渡したら、渡して、うん、つかつか歩いてったら、
うんう
ん、なんか彼女が、
うん、
あの人ちっちゃい声でソーリーって言ってたよって
悲しいお話
悲しいお話
何そんな、
うん、でも最後
哀愁、
最後ちっちゃい声でソーリーって言ってたよっつってそうっつって、
切な本当は俺がこんなことしたくないんだがあったかもしれない
ね、うん、なんかもしれない、うん、あと
ソーリー
結構ガリガリだったし、
うん、
この若そうな日本人やってやるぜと思ったら、思いのほか我が
言い返してきたから、
そうすごい意外と俺言い返すタイプじゃん、
うん、意外と言い返す、
うん、わーと思ったんだと思った、うんうん、
お前でもそれアメリカでやったら撃ち殺される可能性があるみたいな、おーのーのーのーのーみたいな気づいたら気づいたら吹き飛んでるみたいなことは気をつけてね、
怖いわ、
そんな危なくないと思うけど観光地だったらね、あ
気をつけなきゃ、
本当気をつけないといけないですよ、海外に行ったらね、
はい、
うん、ですけど、なんで
この話になった
んだっけ、うん、
あ違う、バンガローの話からで、
あバンガロー、あそう、あなたがねそれで
そ
海外でそういう犯罪に巻き込まれたことありますかみたいな話だった、
ね、うん、そうそうそう、
あ、はい、まあまあまあまあそんなねあれですけど、
はい、
はい、パパさんのお便りとはまた関係ないお話になりましたね、
まあでも風情を感じる要素でもあるわけじゃん、なんか川の近くとかってさ、海の近くとか、ね、
パパさんの話は別に風情ではなかった、
違う、風情を感じる話じゃなかったけど、ね、怖い話でしたけど、
怖い話だった、よく考えたらパパさんの話に沿った、
うん、
そのいわゆる考察的な、
うん、
あるじゃないですか、
はい、
他のチャンネルでは普通はする、
はい、
この深掘りといいますか、うん、何もしませんでしたよ今ハッとした俺
さんのお話に出てきた要素で雑談を話すようになってしまってるかもしれない
そうだよね、うん、なってますよね、
うん、
なんか違うなと思ってそう、この違和感の正体は
見つけられて、
これは何色の便座が効くんだろうかみたいな思ったやつ、
はいはい、
そうですよね、はいはいはい、
そうでしたね、確かに、まあでも住む場所とかね、
住む場所とかね、あそれで片付けようとしてる一言、まあ住む場所とかで出て片付けようとしてる
ということで、番組ではお便りを募集しております
あなたがどれだけ 心を込めてお便りを書いてくれたところで考察の一つも仕上がらない。ないあそういえばっつって謎の雑談を始めますが。
分かんない。そんな考察してほしくなかったって思われるよりいいかもしれない。
まあそうだよね。そう。そう分かったような分かったようなことばっか言いやがって
みたいな。言いやがってみたいな。
こいつら分かったこと何も言わないみたいな。
何も分かってねえ。
何にも分かってない。そうですね。
そしたら初めから何も分かってない俺たちの方がいいかもしれない。
そうです、うん。そうですよ。
そう。
そうですね。はい。番組では
お便り募集しております。
あなたの身の回りで起こった不思議な体験、恐怖経験などをしたためて送っていただければと。
はい。
宛先は
foiradio1991@gmail.com。foiradio1991@gmail.com。
はい。
はい。X の、
うん、
ダイレクトメッセージでも、
うん、
大丈夫です。どしどしご応募ください。はい、
ください。
はい。
ということで、本日以上ですかね。
はい。
はい、そうしました。締めの言葉お願いしてもよろしいでしょうか。
今週のオカル通信は
ナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山でお送りいたしました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。